やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふーちゃんぴょんこと筆川太です。
今我々収録してるじゃないですか。
はい。
木曜日の23時なんですけど、
うん、
今ねワールドカップで盛り上がってますけど、ね、
キックオフだよ。
キックオフ、
絶対に負けられない戦いがそこにあるっておなじみの、
俺いろいろ混ざってんね。
あ、そうか。
年代もで、まあ、負けられる戦いはそんなないよね。
うん、
まあお相撲ぐらいだね。
まあね、うん、星を買えばなんとかなる戦い、まあ、
そうそう、 星を買えばなんとかなるし、ね、負け越さなければ大丈夫だから、
うん、
ね、
そうね、
8勝7敗の力士がすごい多いから、
うん、美しい友情じゃないかっていう、う
ん、美しい友情だな、うん、ディスカバリーチャンネルも納得っていう、うん、
いやね、まあさ、俺サッカーにはみじんも興味ないんだけどさ、まあ、
うん、
なんかすごいことなってるっぽいからさ、ちょっと今日は1時間早くやろうかなと思ってさ、
うん、
いつもは11時なんですけど、まあ、10時にね、うん、
そうそう、行けそうかなと思ったの、うん、その約束 LINE でね、
はい、
連絡した時は、
うん、
ダメでしたね
会議やってたのって、
そう、会議になっちゃって、
こんな帰りが11時になるような、あのえぐい会議の長引き方したんだね。じゃあ、
うん、
きついですな。
そうそうそう、あ、会社出たのは9時ですけどね。
あ、そう、
うん、うん、9時ぐらい、
まあ、とはいえね、こう、うん、一般常識でいうところのこうあれとはちょっと違いますからね、
うん、
結構長いことやってたんですね。じゃあ、
まあ長かったね。
大変だ
ねえ、もう
大変ですね。いや、まあそんなでね、なんかアマプロのね、何、収録がなかなかできなくて、
うん、
うん、
そうなんだよ。
俺とかさ、役職ないのになぜか家帰ったら疲れてるもん。
いや、俺も役職ないよ。うん、ね、面倒なことも少ない方な立場だけど、
うん、うん、俺もない方だけどさ、ちょっとここ2週ぐらいさ、なんつうのかな、契約してる会社とさ、うん、こうギャラ交渉しててさ、
うん、
お金ちょうだいって、
うん、
こんぐらいでどう、いやだみたいな話をしてて、で今日決まってさ、ちょっと俺の要望よりもちょっと足りないっていうか、3分の2ぐらい叶えましたぐらいの感じで、不満がちょっとあるんだけど、とりあえずお金をはちょっとアップすることになった。
あ、そうなんだ。
うん、
だっけ、やったじゃん。
やったっていうか、やったでもないかぐらい。
え、ギャラが増えたんでしょ。あんた
増えたけど、
うん、
なんだろうな、例えば X 万円あげてくださいっていう話をしたんですよ、
うん、
X 万円には一応理由があって、うん、まあ、僕はほら、何、雇用契約としては非常に緩い、
うん、
で、うん、あれなんで、契約社員でもないんで、
うん、
いろんなこうその福利厚生がないんですよ。
あ、はいはいはい。
で、まあそんなこともあるので、そのそういうことも理由だし、あとね、会社内での その仕事の頼まれるものも多くなったんで、
うん、
ここいらでちょっと上げてくださいよっていう話で。
ああ、大事大事
ね。1年と7ヶ月ぐらい、もうちょいかな。
あ、もうそんなに、
もうそんぐらいいますからね、
うん、
で上げるけど満額は無理だから、こんぐらい、3分の2ですよって感じで言われたんだけど、俺はその X 万円は最低限で言ってたから、最低限より切っちゃったんだよね。
最低限下回るって辛いね。
うん、そう。
でもいつもながら思うけど、やっぱり多めにオーダーしづらいよね。心理的障壁が高いよ、
ちょっとね。 だその X 万円はさ、言ってしまえばその俺の給料の10分の1ぐらいだから 10% アップだったのね。
うん、
うん、でも 10% アップって結構こうパーセンテージで言うとでかい感じじゃん。
うん、
うん、なんかそれがこう例えば 20% アップとかさ、
あ、 20% ちょっと
頼
みづらいね。
ちょまって感じになる、でしょ。
うん、う
ん、で気分的にはそんぐらい欲しいんだけど、
うん、欲しい。
うん、まあそこはまあちょっとあれして、まあ、常識的なところで 10% アップの X 万円でってことを言ったんだけど、
うん、
X 万円の3分の2になっちゃったじゃあ X 万円のプラス、その、届かなかった分言えば満額になったのかなとかちょっとぐるぐる思ってて、でほら何ギャラの、
ね、多めに言っとけばね、
多めに言っとけばね、ギャラのアップ交渉ってさ、そんな3ヶ月後にもう1回とかさ、そんなことできないじゃん。1年後ぐらいになるじゃん。
なるなる。
だ失敗したな。
あ、そうなんだ、まあ、あんたのとこは。
まあ常識的にそんぐらいじゃない。
俺は前品川に住めた時は3ヶ月単位か半年単位か選べた気がする。
あ、ほ
ん
と。
うん、
1年しなくてもいいのかな、半年ぐらいでいいのかな。
うん、というよりそういうの会社側から言ってくるはずなんだ。
何も言ってないよ。俺が上げてくれって言い出したから交渉始めたの。
ああ、
まあ言われなかったら上げないよね。
言われなかったら上げないね。
ねえ、うん、だって正社員でも何でもないもん。
そういう打ち合わせいや交渉したって事実はあった方がいいと思ったんじゃない、品川の会社はさ。
そうか、
上がんないんだけどね。
うん、上がんないの上がんないのかよ、
うん、
しけた会社だな。
うん、
そうね、なんかそんなことをやってたりとかさ、まあいろいろあと言えないことばっかり、ね、
収入爆上げしたいよね。
うん、上げたいな。
でもまあ筆川さんとこは、
うん、
まあまあリンクスですから。
はい、
まあ余裕あるじゃないですか。
リンクスってどういうこと？
ダブルインカムのキッズですね。
ああそういうことか。
うん、
そうですね。まあ、鮫島さん、
僕もかつて前の結婚の時はリンクスだったんですけど、
うん、
生活基盤やインフラ全て私が払ってたので全然暮らし楽じゃなかった
おかしいね。いや話が
おかしいって。家賃俺払ってる俺の手元にお金が残んない、
うん、
で同居人は、これ悪口じゃないですよ、ただの事実、
はい、
たびたび海外旅行に行ってました。
うん、
私は日本ですけど単なる事実で、別に特に悪意とか悪口を言ったわけじゃなくて、うん、あった出来事だけを言うとですよ。
そうですね。いや、すごいね、
うん、俺もなんかそういうさ、
うん、
働いた収入がさ、
うん、
丸ごと使えるみたいなさ、うん、瞬間を迎えてみたいよ、
うん、そうだね、大変だったね、うん、すごいよ。やっぱこうちょっと、うん、こう家賃一回も折半してくんないってすごいよ。
うん、なんかお前の方が収入が上だからってジャバーってしょんべん漏れそうになって理屈が分かんない。
私の稼ぐ分は私が全部使うっていう、いや恐ろしいね。そこに来るとうちの彼女ちゃんもね、うん、本当に、うん、人間ができてて、
できてるね。
本当にね、素晴らしい、ありがとうございます。
うん、素晴らしいと思うな。
うん、ありがたやありがたやですよ。まあ、あと鮫島さん今ね、あの扶養家族もいらっしゃいますしね。
そうですね。
ね、
4人家族なんでね。
いやよく叫び出して逃げないの、すごいね。
ああ、でも、やっぱり、うちの、ほら、新しい方の奥さんは、
はい。
すごい頑張ってくれるから。
ありがたいですね。
ありがたいです。一人で海外旅行とか行かないし。
本当だね、やるべきことをやりますからね、
やるべきことをやる、
大変な育児をなさってますからね、
うん、ね、あ、そうそう、筆貸し、あの、あ、ザ・クルー2を買うので、う
ん、はい、
実況収録久しぶりに、
あ、いいよ、うん、
アメリカ横断実況動画はね、
はい、オレンジ
やりましょう、うん、
あ、いいよいいよ、
そう、それしかないと思うな、
それしかないと思う、大変だもんな、うん、あんたの下の次女ちゃんはなんか暴れたい放題なんでしょ、
そうなんだよ、
うん、
暴れたい放題だよ、
そうか、
自由で、なんていうか、うん、暴れてるけだもんって言いたくなっちゃった、ほんと自由だよ、もうプラレールつなぎ放題で、
うん、あ、もしもし、
はい、
プラレール、はいはい、プラレール、
プラレールはつないだり外したりね、
うん、
投げたりね、
はい、
でもさすがに最近は食べたりすることは減ったね、
あ、そう、
うん、
まずいって分かったんだ、
うん、もう2歳なって長いからね、
うん、ねえ、前にさ、なんだっけ、うん、あの実家からさくらんぼ送られてきたからちょっとお裾分けに行ったんだよ、うん、鮫島さんち、
はいはい、うん、ありがとうございました、
いやいやいやいや、あのそれはいいんだけどさ、あのあんたのところの次女ちゃんはさ、なんか多分俺のこと恐れてるんだよね、うん、一言も喋ってくんないんだよね固まっちゃうんだよね、うん、見た目でわかるんだよ、なんか顔がこうばってるの
何この人やばいって、
やばいって毛髪の量がすごいとかそういう噛み切れよって感じなんだけど、
そんなに噛み切ってないの、
うん、あ、そう、鮫島さんももう しばらく会ってないもんな、
うん、
うん、
そうなんですよ、
喋るとは聞いてるんだけど、俺その次女ちゃんのね、あの声をあんまり聞いたことがないっていう、
あら、
うん、
そうですか、うん、
まあ可愛らしいですな、久々会いましたけど、
そうね、
うん、
可愛いね、
まあ、素になんない、
うん、
自分がさ、あの生活してる場にさ、なんかちょっと天使、うん、天使っぽくもぞもぞ動くやつがいるの、ちょっと素になったら怖くないのか、
うんうん、お前どっから来たんだっていうのは時々思うよ、
あ、そう、
お前誰なんだ、誰お前だ、え、誰だよ、
誰だ、
どこで言ってる人だよ、まーって、誰、助けてくれって、
助けてくれってのいや、素晴らしい、本当ね、天使のように可愛くてね、羨ましいよ、
人間一人増えてましたからね、
ね
え、
うん、いや、すごいね、
不思議な感覚です、
ねえ、
あのザ・クルー2はですね、
はい、
これまであのビューカメラがすごい分かりにくかったじゃない、全然映したい場所が映んないみたいな、
ああそうでしたね、うん、
うん、その辺の問題も解消されてるっぽくて、リアルタイムでいつでも飛行機などに乗り換えれるんだって、
ほう、
うん、あのレシプロ機に、
うん、あと飛行機移動ができるの、
うん、
へえ、
だからまあ見たい場所があれば飛行機でっていうことも可能なんだって。
うん。
船もね。
うん。前行きたい場所あったらね、マーカー入れてそこまで延々と走ってたもんね。
うん。まあ基本は今度の収録もドライビングが中心になると思うんだけど。
うん。
あの飛行機だと何も起きないんでね。
うん。
うん、そういうわけでですね、
最近ね、ちょっとゲームハマって、
お
う、うん、あのね、暇だったんでね、ちょっと前にこうミニスーファミやってたじゃないですか、
あ、やってたね、
うん、あの時にさ、あ、そういえば俺やりたいと思ってたパネルデポンやったことなかったなと思って、
あ、パネポン、はいはい、
でもなんかルールちょっと分かりづらいし怖えなと思ったけど、暇だからやってみるかと思ってさ、
うん、
スーファミミニのさ、あのパネポンやったらハマっちゃって、
あ
今今だよ2018年、
今
2018年に初めてパネポンにハマって、あもう寝床でやりたいからっつって 3DS の方のダウンロード買って
3DS 版も買ったんだ、すごいね、買った本気だね。
うん、でさあ面白いんだけど、やっぱあ売れなかった理由が分かったみたいなところ。
あ、
うん、鮫島さんやった？
多少はやったけど、でもそれはニュースーファミでやったぐらいだ、
ね、そんぐらいか。
うん、
うん、いや本当にあのさあ、あのとっつきがすごく悪くてさ、
うん、
横回転がなくてこう移動だけじゃない、その縦の移動だけで入れ替えしかできないからさ、うん、それがもう
分かる、うん、
あの苛立たしくてさ、もうイライラしながらもさ、テンポよく死んでいくからどんどんどんどんコンティニューしちゃうみたいな、うん、あの魔力感みたいなのさすが横井軍平と思いつつもだよ、うん
うん、
あの何つうのかな、あのキャラクターいいんじゃん、
うん、
リップ
女の子、
リップちゃんだっけな、
うんうん、
リップちゃんとあと花の妖精たちとドラゴンと悪い魔王みたいなのがいて、うん、でこれが戦うみたいな話なんだけどさ、
はいはい、
もう世界観が言うあの全然決まってないっていうかさ、
うん、
その作り込みが甘いっていうかさ、
作り込み甘い
いや本当にそうだ、
ね、キャラデザインはもう 愛情はないんだ、ね、
キャラは、いやキャラは可愛いんだけど、なんかこう、うん、仏作ってこう魂入れずっていうかさほら先行者としてさ、ぷよぷよさんがいらっしゃるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、ぷよぷよさんの世界観ってさ、なんか魔法使いのアルルっていうのと、なんか敵と、
うん、
なんか悪い変な生き物がスケドーダラとかいたりとかさ、
いたね、
ね、そういうキャラ立ちがすごかったじゃない。で、ね、ギャグシアターみたいなのあって、その戦って、ま、勝つ負けるとかがあってさ、
うん、
そこら辺が実にこう漫画的だったりとかして、そこが受けたりとかしたんだろうけど、
うん、
パネポンに関しては妖精の国のリップちゃんが他の妖精がこう悪いやつらに心を奪われて悪くなっちゃったと、ついてはみんなを助けるついでに魔王を倒しますっていう話なんだけどさ、
うん、
別にそこにこうこの大まかなストーリーがあるだけで、
うん、
助けたさ妖精がさね、もう何をリップいい夢見てたのにとかさ、なんかあんたに助けられるんだったら死んだ方がマシだわとか、そういう嫌み口を言うでもなく、
うん、
ありがとうリップっていう、
うん、あっさり、
あっさり、
あっさり、
8人ぐらい妖精いるんだけどさ、8人ぐらいみんなありがとうリップっていうね
工夫ゼロやん、
工夫ゼロなんだよ
マジかい。
助けた仲間とかさ、うん、あとバーサスモードとかでさ対戦で戦ったりできるんだけど、
うん、
ゲームやってるうちにさちょっと不安になってさ、あれもしかしてこれと思って、ググってみたら、キャラ8人いるんだけど性能差はないって書いてあって
なんか容量の都合か、プラナがいなかったとか、バランスがとか
ね、どうなんだろうね。いわゆるさお邪魔ぷよ的なやつが出てくるんだけど、そのこう攻撃パターンがそのに差がなくないっていうのにが分かってさ、
うん、
マジでってじゃあどのキャラ選んでも一緒じゃん、なんで作ったんだよこんなのって
ね、
うん、
あ
驚いちゃった、
すごいね。
一応パネポンシリーズってなんかヨッシーのパネポンとかさ、キャラ IP 変えた
やつで、後にも出てるんだ。
うん、出てんだよ。だけどなんか何商売的にやっぱ失敗してるっぽいんだよね。
パネポンは売れないんだ。
ウィキ見る限りだと。
うん、ああ。
でさ、なんかその原因としてその IP ビジネスの失敗が あるみたいなこと書いてあってさ、やっぱ、
うん、
その続編作るんだったらそこら辺を強化するところだったのに、もともとそのパネポンのキャラクターっていうのがデザイナーが勝手に書いて、でいやとりあえずこれで作っちゃえって作っちゃったもんだからあまり作り込みがない上に、その何パズル部分の完璧な面白さとはとの引き換えにさ、そのとっつきの悪さっていうのが問題視して売れなかったところが、
うん、
このキャラクターだったから売れなかったみたいなところにこうちょっとその責任転嫁された嫌いはある。
あ、強引にね。
そうそうそうそう、キャラのせいじゃなくて、ちょっとこれを認知させるのにはもうちょっと時間がかかったっていうだけの話だったのが、
うん、
そのキャラの作り込みの甘さもあって、このキャラがまずかったんじゃないか、やっぱヨッシーにしよう、でヨッシーにした時さ、そのしちゃったらさ、せっかくそのスーファミで獲得したさ、あのパネポンのあの可愛いキャラが好きだったのにって、ソロがいやじゃあいいや、まだスーファミの方でやってよってことになっちゃうじゃん。
うん
うん、なんかね、全部こうボタンをかけ違えた感じっていうのが、あ、ここら辺がこうマイナーな理由なんだなと思って。
そこだね。
うん、
でパネポンばっかりやってんだ。
パネポンばっかりやってた。
あ、マリオテニスとかやらないの？
あー、ちょっとやろう。
結構勤め先ではプレイしてる人いたよ。
あ、そう。
うん、
面白い。
うーん、まだ一人プレイをちゃんとやってないからね、
うん、
リモコン振り回して遊んだけど、
うん、
あんまり面白くなかった。
え、でも結構派手ななんか必殺技とかありそう
だ、ね、うん、
あるよ。
なんかね、 PV 見た感じだといろんな要素があって楽しいんだけど、それらを使いこなせるようになればきっと面白いんだろうね。
うん、
そのいきなりコントローラーを渡されてもどれがね、そのラケット振るやつか分かんないじゃん。
まあそのレベルでね。うん、
うん、だからさ、
うん、
しかもなんか敵とか超強引で、
うん、
ルイージが、はいはい、もう絶対届かないところにボール打ち込んでもワープして打ち返してくる。もう何これ、今ワープでしょ。
ワープなの。ワープはいいんだ。
走っているスピードと、ボールのね、距離から言ってね、うん、まあ走、この調子で走ってたら絶対追いつかない、大丈夫大丈夫って思ったら、シュンって。パーンって、パコーンって打ち返してきて。
そっか。
うん。
なるほどね。
やってくれましたよ。
いや、そんなですね。まあ、あれだな、あとは何だろうな。あ、ね、うん、うちのラジオ的に言うと、あの、水沢悦子先生の、
うん、
もしもしテルミレスの、最終巻が出まして。
ああ。あ、本当もう出た？
もう出たよ、2巻。
あ、OK、OK、じゃあ買おう。
結構前だぞ。
え、本当に？
うん。あの、全二巻ですね、テルミですは。
あ、この表紙か。
はい。
こんな寂れた商店街。寂れてる。
いや、本当にね、うさくん絵上手くなってね、すごいよな。
うさくんじゃないよ。
いや、うさ、あ、もういいだろ。うさくんってことで。話してますから、
うん、
ねえ、あともう作風がさ、もう宇佐くんともう何差をつけることをもう諦めてるじゃん、宇佐くん。
うん、もうね、うん、全然差がないよ。宇佐くんだこれ。言っちゃ悪いけど、もう宇佐くん。
宇佐くんですからね。特にね、あの2巻はね、ちょっとエロ度が増してね。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう。うん。うさくんのね、性癖全開のこうエロ話するカスタマーセンターの子とかね。
ああ。
本当にうさくんはエッチな人ですよ。
スケベですね。
スケベな人でね。もっと見たかったんだよ。前もさ、うん、あの、うん、連載中の時にも話したけどさ、あの、
うん、
もしもしてるみですはさ、フルカラー2ページでね、もっともっと見たかったなっていうのが、俺の正直なところで。
なんかテレビアニメになるの？
うん。
ね。
そう。あの、
いいね、
人気声優の、 内田マレーさんだっけ、テルミの声が。
マレー。
うん。
マレーが。
マレーでいいんだけど。
マレーか。
前、なんか、読み方間違えて怒られたんだよな。もうそんなばっかりだよ。ちょっとググるね。内田。これか。内田真彩だ。そうそうそう。マレーじゃなかった。
まあ、もうややこしい名前だな。もう
読めないよ。でも相性はマレーちゃん。
あ、そうなんだ。
だからそんなに間違ってなかったんだ。
まあね。
そうね。今、人気の人だからな。
うん。うん。じゃノリノリじゃないですか。
そうだね。だから、うさくん。
いや、もう。
もうこの人とも、あれでしょ。枕営業したんでしょ、きっと。
ああ、もう、うさくん先生って。
うん。
って言わせてくださいって。
分かっているね、なんつって。シュルって。絹ずれの音が今。っていうキャラが いたわけですよ。
うん、
なんだっけな。もしもしてるみですの中に、パクタコピエモン先生っていう。
ああ、パクパクね。
そうそうそうそう。とにかくツイッター上で、この、ファンのフォロワーとかを食べまくるみたいな。
うん、
声優の枕オーディションとかやっちゃうみたいな。このキャラクターがね、大好きでさ、で、またうさくんお得意のさ、漫画大漫画。
うん。
なんだっけ。パクタコピエモン先生の漫画はね、もう、なんだっけな。もらうな、イエローカードだ。
うん。
これのさ、その、漫画内漫画のさ、その内容が、もう、でたらめすぎてさ。
うん。
うん。もう、スローインで13点取っちゃうとかさ。スローインザ・デス・メテオみたいな。
何のルールなんそれ。
サッカーだよ、サッカー。
サッカーだよ。
うん。そう。前代未聞、スローイン祭り。もうこの試合、誰も蹴らないって書いてある。
スローイン祭り。サッカーとは何なんだ、
何なんだっていう。この、うさくんがサッカーのことを一切興味がないで書いてるっていうか、興味あったらこんな内容にしないっていうか。
調べてないんだろうな。
そこはまあ魅力的なんですけど。
うん、
そういうさ、
ね、
うんうん、そんなパクタコピエモン先生がね、俺はすごい好きでね、愛してたんだけどね。
うん、
もう、やっぱりね、うさくんは聞いてるからね、言いづらいんだけど、パクタコピエモン先生はそのままでいてほしかったんだよな。
なんか、あったの？
いや、最終回前で、実は、うん、ファンの女の子を食べていないという、こんなホイホイと来ちゃいけないみたいな説教までする始末だったということが分かっちゃうんですよ。
いいやつじゃん。
いいやつで、それは俺はさ、パクパクパクパク食べてて欲しかったんだよ、女の子を。、うん、っていうのもさ、何、うさくんの漫画のキャラクター、カットンのキャラクターってさ、うん、うさくんの、こう、性格の一部をさ、エキセントリックにした、分裂した人たちじゃない。
うん。
ね。多分、パクタコピエモン先生を逆にすると、うさくん先生ですよ。
ああ。
パクパクしないでしょ、うん、
しないしない。
そう。
うさぎだからね。
うさぎだしさ、あと、うん、何、俺たちにさ、会う時ですらよ。
うん。
おじさん二人に会う時ですら、もじもじしちゃうような人なんですよ。
うん、そうそう。
会おうかな、どうしようかな。でも会ってすごい幻滅されたら嫌だしな、っていう葛藤をメールで書いちゃうような人なんですよ。すげえ長文で。
うん、今でも。そうそう、長文なんだよね。
長文なんだよ。うさくんのね、長文はね、楽しくてさ。うん、あの絵に、の倍ぐらい書いてあるのをちょっと想像していただけると分かりやすいと思うんですけど、 そんな宇佐くんの真逆の性格だったりとか、ね、あとはその何なんかあのなんかこう空気の読めないおじさんみたいな人、まこちゃん絵日記でもさ、デコピンのジジイとかがさ、すごい空気の読めない、うん、あの人に嫌われるタイプの人としてか描かれてるけどさ、
うん、
もしもしてるみですでもさ、そういうおじさんがいるのよ、メガネのさ、
あ
モコモコ髪の男、こいつ名前なんだっけな、いや牛田さんか、あ牛田さんか、
うん、
牛田さんっていうのがさ、もう自己承認欲求が高すぎてさ、
うん、
あーつまんねえなーつまんねえなーってこう周りに吹聴しまくる、
ね、絡みづらい
絡み
づ
らいこんなやつ絶対話したくないみたいな、
ね、
これも宇佐くんのこう内面のこ心のねこの一部をこう拡張して作られたキャラクターで、うん、言ってしまえばこう全てがこう宇佐くんのこうキャラの分身だったりするとか、とても愛おしいんですけど、
うん、
なんかねパクタコクピエモン先生のなんか心変わりはねちょっと宇佐くんらしくなかったんですよね もっとゲスでいてほしかったんですよ。宇佐くんの逆の人ですから。
ってことは宇佐くんが実はパクパクしてるって、
ああそういうことなのか、
いう、だってウサギ性欲強いし。
そうだよね。そうか、そういうメッセージなのか。作者であるウサ君はパクタ先生とは逆にパクパクしているよという。
うん、パクパクだ。
内田さんとパクパク しているのという話なのか。そうそう
そう、内田さんにこうパクパクさせて、
あ
すごいんだから、もうウサギだから。
すまんうさくん、うん、そうね、まあなんか そんな感じ、なんかね俺のなんかちょっとしたこだわりの強いところだったんだけどさ、そこだけ、うんうん、でも、うんうんうん、全体的にはさやっぱり好きだし、長く続けてほしかったなって感じはする、
うん、そうか、
そう言っちゃえばさ、なんだあのほら宇佐くんのねはスマッシュヒット作「幸せももり
ん
ご」っていう漫画がありましたけど、
うん、いやもう最高だよあれは、
あれのこのランジェリータウンのその、
うん、
リベンジというかですね、
うん、
そのテルミの商店街の人たちとか、ね、会社の人たちっていうのはまあランジェリータウンほどアホではないんだけど、日常生活の中でなんか、うん、ほのかにこうムラムラとしエロいことを考えているっていう世界観だからさ、そういうところがねすごいこう良かったんですけどね、だからもっともっと見たかったなっていう、
うさくん先生の次回作にご期待くださいじゃない、
そうですね、ねえっていうかなんかさ
あの、うん、
この流れで話すけどさ、
うん、
本当に雑誌やばいね、
うん、
まあもしもしテルミですが連載してたのはビッグコミックスピリッツですけど、
うん、
とにかく今コンビニがさ雑誌置きたくないらしくてさ、
もうなくなった、今日俺の勤め先一番近くにあるローソンは雑誌コーナーがあって、
うんうん、
よっしゃって木曜日だからドカベン読むぜって言って、うん、コンビニ行ったらもうなくて、
そう
電子レンジ置き場になっちゃった、
うん、チャンピオンはねかなり前からコンビニ置かなくなっちゃって、
あどこで読めばいいのチャンピオン、
せっかく今日さ木曜日でドカベン最終回だっつのに2人とも読んでねえっていう
もうえ電車であるチャンピオンって、
いやないんじゃないかな、
じゃない、
でさ、しょうがないから、うん、電書で読もうと思ったらさ、
うん、
ないんだよね、ドカベンって。
うん、え、そうなの？
そうなんだよ。水島新司作品ね、一冊も電気小説になってないんだよ。
表紙はなんか、ドカベンですね。今ちょっと 検索したんだけ
ど。いや、でもそれはあの雑誌版だけで、
うん、
あの、電子書籍版は、あの、ドカベンの表紙じゃないよ。2018年31号でしょ、それ。
うん。
あの、電子書籍版はね、デジタル版として、あの、表紙別で作ってるんだよ。
何それ？
今、ググったらわかるよ。あの、ビースターズってあの、今、売れてるさ、あの、うん、動物のやつあるじゃない。
うんうん。
なんか今日知ったんだけど、あの、板垣の娘さんだという話ですよ。うん、
マジで？
うん。作者がね、うん、
親子で連載すごいね。
板垣春さん、板垣圭介の三女とかいう情報が舞い込んできたんですけど、
うん、
でもウィキペディアには何も書いてないんだよな。
ああそうなんだ、
うん、
バルトと同じ字だね、板垣春。
そうだね。同じ雑誌でなんだ、裕次郎とバキかみたいな話なんだけど、
ね、
まあそれはいいとして、なんかさ、ドカベンの最終回にしてはさ、なんか、表紙が簡素だからさ、変だなと思って、うん、あ、こういう、こう、特別感出してきたかなと思ったら、電子書籍版と雑誌版で、紙版でさ、2種類用意しなきゃいけないから、多分こういう構成になってるんだと思う。デジタル版の方のチャンピオンは普通の、何、ごちゃっとした少年誌っぽい作りなの。
ビースターズとハチだよね。
そうそうそうそう。
31号。
うん。
表紙違うね。
違うでしょ？
雑誌版はドカベンだったよ。
うん。
ね。今写真で見て。
ねえ。だからさ、
うん。
ドカベン最終回読むのものすごく大変なことになってる。
ね。
うん。
いや、もうないんだから。
ない。
本屋に行くしかないね。
いや、本屋もあったのかな。俺、コンビニ5軒ぐらい回ったけどなかったの、結局。
ああ。もう俺も当てにしてたコンビニは置いてなかった。
で、チャンピオンでこのありさまじゃない。
うん。
俺の予想なんだけど、
うん、
なんか来年にはね、ジャンプ、紙版やめんじゃねえかぐらいの。いやー、可能性あるよ。
マジで。
うん。だってさ、もう、電子書籍での購読が割と普通になってるじゃない。
うん。
でさ、ジャンプみたいな購読層が、の年齢層が低い雑誌であれば、完全電子書籍化もさ、ハードルは低いと思うんだよね。
うん。
うん。だって、ジジイがいないからさ。
うん。
ジジイがいたらさ、読めねえとか超文句言うけどさ、若いやつばっかりだったらさ、ああ、電子書籍になったのね、で。
ね、
そっちに行こう、
たやすい。ドカベン読めないんだけど。
うん、
ね、チャンピオン買ってさ、ドカベンもバキも乗ってないって結構ダメージでかいよね。
でかいでかい。うん、そう。で、ここに来てさ、その、うん、何、このコンビニのさ、雑誌離れというか、雑誌コーナーの縮小が激しいじゃない。
うん。
だからね、来年、早くて来年、
うん、
あたりにはジャンプやめんじゃねえの？
そんな早い？
わかんない。でもちょっと、鮫島さんはね、あんまピンときてないと思うけど、中堅系のさ、紙媒体の雑誌の廃刊ラッシュがすごいのよ、今。
中堅か。
うん。少女漫画誌で言うと、別冊花という目がね、休刊になっちゃったんだよね。
うん、あそこも老舗じゃないですか？
老舗です。老舗も老舗ですよ。ええ、っていうか、ガラスの仮面連載するときは別冊花という目なんで、
うん、
ガラスの仮面どうすんのっていう。
ね、電書で、でも、ガラスの仮面の読者では、 電子書籍が何なのかっていうレベルじゃんね。
まあそういうこともあるでしょ。ガラスの仮面はまあ追ってる層の幅が広いからね。下手したら孫まで読んでる可能性あるから。
うん、
そこは分かんないけどさ、例えばなんかビッグコミックオリジナルとかさ、
うん、
ビッグコミックとかは紙媒体は相当執着すると思うんだよね。ジジイばっかりだから読んでるのが。
そうだよね。
だって黄昏流星群だからさ。
その辺は当分あるんじゃないかっていうね。
そうなんだよね。だからもうね、この地殻変動は止まらないなっていう感じ。だからさっきさ、水島新司が水島作品のその電子書籍化が全部止まってるのも、まあ多分水島先生のわがままなんだろうけどさ。あとこの電子書籍版やめてる人、やめてるっていうか、止めてる人がさ、あの人、スラムダンクの、あの人、
井上
さんとか、あとは、誰だ、浦沢とか、
はい、
あと、はじめの一歩の人、森川ジョージとか、
はいはい、
それぐらいかな、7人ぐらい、メジャー、ドメジャーな人だと7人ぐらいしかいないんだけどさ。本当に困ったもんだよね。そんな、なんか大御所がいるおかげでさ、なんか表紙2種類作んなきゃいけなかったりとか、まあ、大変なわけですよ。
でも電子しかないってちょっと寂しいね。
だけど。
しょうがないでしょうけど。
とは言うけどさ、鮫島さん、雑誌買ったのいつって言ったら相当前でしょ。
まあ、映画秘宝とか。
それぐらいになるでしょ、
ひと月前だね。
ねえ、もう、じゃあ、それ言う資格はないんだよね、やっぱね。ジャンプでベッド作るのが趣味だっていう人だったらさ、文句言ってもいいとは思うんだけど。まあ、場所取るしね。恐ろしいよ。
結構場所なん取るんだよな。
まあ、捨てるのだってね。
まあ手間だけど。
手間だしね。
でも本当に読みやすいよ、雑誌の形式っていうのは。
そう、本当に iPad でさ、読める時代になったらさ、早いもんだね、本当に。あと20。
タブレットに読みづらいじゃん。
いや、そうでもないけど、読みづらい？
読みづらいんだよね。じゃ、放り投げれないし、読み終わった後。
放り投げなきゃいいんじゃない？
もう、ファミツ読んだから、もう、放り投げようって。
ファミツだって、紙ベースで買ってないでしょ？
俺はもう買ってないけど、職場にはあるから、まあ読むんだけど、
そうね。でこうなってくるとさ、なんか雑誌編集って何ぞやみたいなことになってくるから、どんどんこう漫画家と編集者の関係性とか変わってくんだろうなとは思いましたね。
本当だよね、編集の仕事いらなくなっちゃう。
いらなくなるっていうか、かなりこう今まで編集の仕事とされてたところが必要ないってことになっちゃったりとかすると、もうあれだよね、なんか編集者、出版社が編集者を雇う必要もあんまりなくなってくる可能性だってあるわけじゃん。竹熊さんとかが、まあ、よく提唱してるけど、フリー の編集者とか増えていったら、ここら辺も地殻変動していくんだろうね、きっとね。
そうだね、もっと自由に、漫画とか流通するようになるのかな。
自由にっていうか、なんか、何？すごい、こう、対策を書く人はいなくなるんじゃないかなっていう気がする。 それこそなんか奥さんとかさ、
うん、
ね、
あ、奥広や、
奥広、うん、今ジャイアントとかやってるけどさ、ジャイアンツか、
うん、
ああいうなんかどてらい映画っぽいさ、なんか漫画とかさ、うん、そういう対策感のある人ってさ、なんかもはや貴重になっちゃったからさ、
うんうん、
ね、だ漫画先祖返りしたなっていうのが最近のこう俺の印象。
あ、先祖返りで思い出したけど、
うん、
サザンと水星の少女、
うん、あ、あれね、
うん、
うん、もう読んだ、
読んだ読んだ、買って読んだんだけどね。
いいな、
うん、あ、すごい面白かったよ。
うん、
あの最初は なんか80年代に出版されたものを再発したのかなと思ったわけ。
うん、
絵柄が古すぎるから。
うん、ちょっと80年代キャラみたいな感じだよね。
そうだよね。まあ言ってみればあのうるせえ奴らの弁天みたいな人が、
うん、
あの知らない青年と出会って。まあ、冒険を繰り広げていくんだけれどもね、
うん、
まあ、ビジュアルが本当80年代っぽくて、SF テーマが SF だ、 SF でっていう感じなんだよね、
うん、
その女の子自身が水星人と呼ばれる人で、その子自身が巨大なエネルギーを持っていて、いろんな人に追っかけられていると、っていうどうなるんだみたいな話なんだけど、
本当にね、そう笑っちゃうよね。高橋留美子と、ね、
うん、
山本高嗣さんみたいな感じの
ねえそのさ、女の子サザン、
うん、
あ、ミーナか、ミーナのビジュアルが本当もう弁天とか、
うん、
ね、山本高嗣の各、うん、ね、ネシアみたいな感じなんだよね。
はいはいはい。
まあでも、お話もね、そんなね、変にひねってなくて、出てくるキャラクターはみんな魅力的なパーソナリティを持っていて、で、しかも上下巻で、合わせて500ページかな。
うん。
で、アナログでフルカラーなんで、すごく読みやすいと思う。
アナログフルカラー。もう信じらんない、この量で。
ね。
すごいね。
しかも、作者女性で、ヤングな20代なんだよね。
ああ、もうサイン、眩しくて目が潰れる。
もうありすぎる、
うん。
で、この本を読むと、もう、なんか読んでて、頭の中でこう映像が思い浮かぶっていうか、アニメになってるように、錯覚しながら読んじゃうんだよ。
うん。
もう映画化待ったらしいってことにしてほしいんだけど
。やるんだったらさ、このタッチでさ、
うん、
アニメの感じもさ、80年代のなんか、
うん、
劇場アニメっぽい角川映画みたいな感じで。
うん、そうね。
どうですか？
そのなんか、作画もちゃんとシェーディングっていうかなんかそういうフィルターかけてさ、
うん、
やったらウケるだろうね。
そうね。
うん、
いや、すごいね。
もう色設定は、とかさ、全部整ってるんだし、フルカラーだから。
うん。
で、上下巻で、あの、物語の密度も本当に映画ぐらいのボリュームなの。
うん。
だからいいと思うんだよね。映像で見たいな、アニメで。
そうね。いやー。うん、なんか時代はもう80年代フォロワーなんですかね。
そうなんだね、
うん、
ゲームの世界でも増えてるよね、80年代のあのビデオっぽいやつとかさ。
はいはいはいはい、そうね、うん、
うん、
80年代じゃないけど、あのなんだっけ、あのゲームで言うとさ、
うん、
スチームかなんかでさ、なんかあの、
うん、
あの初代 PS1 のクオリティスペックを守ったゲームを作りましたみたいな俺からするとまだそこはまだこう熟成がまだなんじゃないかなっていう気がするんだけど。
そうだよな、
うん、
10年早いよ。
ちょっとまだきつくない、あそこ微笑ましく見れるのは、
うんうん、ね、
ダメかな。
なんかね、アウトランみたいなゲームとかあるけどね。
うん、ねえ。
あとはサイバーパンクの、あの80年代の、あの映画を真似したようなやつとかね。
うん。
ネオンドライブとかそうだな。レトロシティランページ。
うん。
うん、シティミナ結構多いよな。
うん。
あと、うん、まあそういうの多いですね。
そうね、うん、いやー、なんか後ろ向きにこう解雇していくんですかね、これからも。
でも書いてるのは20代の女性なわけで、
うん、
実はすごい新鮮な、うん、あの感覚なのかもしれないね、彼女にとっては。 80s っていうモチーフが、
あ、そういうことか。そうだね、
うん、別に我々の世代にとっては70年代のモチーフがすごく魅力的に思えた人も多かったと思うんだけど、
うん、
同じような構図でそういうことが起こってんじゃないですか。
そういうことだよね、うん、
ね、
新鮮に見えたからこういうタッチをこうね、
うん、
で全編書こうと思ったんだからね、うん、
いやー、もう早く動画で見たいな。サザンと水星の少女です。アマゾンでの評価もね、
うん、
4、星4でね、なかなかいいんですよ。
うん、
うん、
これ見よう見よう、読もう読もうと思ってずっとあれしてたんだよな。
あ、そうだったんだ。
ちゃんと読まなきゃ、う
ん、ジャケットを見たらやっぱ気になるよね。
そうね。あ、そう、あのあれ読んだな、うん、今週あの、うん、なんだっけな、今ヤングマガジンでやってるさ、ザ・ファブルっていう漫画があってさ、
うん、
これなんだっけな、作者がね、何はともあれとか書いてた人、
うん、
うん、ザ、ごめんよ、ちょっとファブル、ね、この人南克久か、
はいはい、
うん、これがね、ちょっとこの人気になってて、その前作のね、うん、何はともあれっていうのがちょっと面白かったんですよ。うん、でその人の新連載だったんだけど、何しろね、このザ・ファブルのね、あのジャケ写っていうか、その、
うん、
何、
表紙がさ、すごい好感度低いんだけど、
そうなんだよ、表紙が面白そうに全く見えなくてさ、
寄生獣の広川じゃないか、こいつ。
何かこう人を寄せ付けない魅力に溢れているというか、あんまり読みたくないなと思ってたんで。
本当だね。
うん。そうなんだよ。で、さ、でもさ、ちょっと、何？アマゾンでさ、なんか漫画読みたいけど、なんかあるかなと思ってさ、ちょっと検索してたらさ、ゼロ円っていうのがあるんだよね、最近。一巻だけゼロ円みたいな。
あ、そうなんだ。
知ってます？
い
や、試し読みより一歩先のさ、一巻はタダで売っちゃいますみたいなやつがあるんですよ。
うん。
しかも期間限定とかじゃなくて。
うん。
うん。で、その中にザ・ファブルっていうのがあって、
あ、本当だ。
そう。あ、南克久ってあの、何はともあれの人だと思って、読んでみたら、
うん、
これがね、実に緩くって、面白くて、
うん、
うん、面白かった。まだ8巻ぐらいまでしか読んでないんだけどさ、
うん、
そのファブルっていうコードネームの殺し屋なんだけど、
うん、
ちょっと1年間仕事しすぎちゃったから、
うん、
潜ってなさいと1年間、
うんうん
うん、でついてはその間殺しなしね、
うん、
殺したら殺しやったら始末しますと、
うん、
一般市民になるよう努力しなさいということを言われてですね、うん、大阪に住むと。でその殺し屋組織のつてでその、
うん、
居候のこう何お膳立てをしてくれたね、なんだっけな、マグロ会っていうそのちっちゃいヤクザの組があるんだけども、 そこにこう、何、住居を提供してもらって1年間住みますよっていう、でついてはその、殺し屋がこう一般市民に紛れ込んでこう生きるのは大変ですねっていう話なんだけどさ、
うん、
今緩いんだよこんな感じ、
うん
うん、でなんか映画化すんだよねこれ。
あ、そうなんだ、すごい人気あるんだ、
う
ん、
そう、あでもね人気あるのわかる、どっから読んでも多分大体面白いこれ、
うんうん、
っていうのがさ、あすごいしっかりしてんなと思うのがね、俺一巻読んで気に入っちゃったからさ、時間買おうと思ったんだけど、
うん、
ちょっとこう、400いくら500円かける14巻っていうのがちょっと打ってきたからさ、
うん、
ブックオフで集めようと思ってさ、うん、ブックオフ行ったら結構人気であんまりないんだよね、
流通してないんだね。
そう、人気あるから多分その買い取りとかまだまだなんだろうけどさ、
うん
うん、そんなでさ2位飛ばして3467みたいなそんな感じだったんだけど、まあいいやと思って3回から読み始めたで普通に面白かったんで、
うん、
まあ、まだいまだに2巻にで何やったのか知らないんだけど、
うん、
話が通じてるから多分どっから読んでも楽しいんだと思うんですよっていう感じの内容だったです。
すごいな、
うん、
今ちょっとお試しのとこ見てるけど読みやすいね、字が少ないし
そうそうそうそうそう、
うん、悪いやつしか出てこないな。
そう、まあ、ヤクザものってやつだからさ、あれなんだけど、だからさ、なんつうのかな、簡単に言うとなんか、漫画娯楽っぽい感じ。ラーメン屋にあったら普通に読めるっていう。うん、今日はちょっと味噌ラーメンとザ・ファブルの5巻読みに行こうみたいな。
そうそう、確かに、ね、すごい読みやすい気する、これ。
読みやすいんだけど、
うん、
でもね、それがね、この南克久さんの持ち味っぽくてさ、ちょっと映像っぽかったりするのが面白いんだよね。
うん、
物語の序盤にさ、その、うん、ファブルが世話になった女の子が、うん、実はも、その、着エロ出身、着エロ DVD って、まあ、ギリギリの、はいはい、映像をやるさ、AV の一歩手前みたいなの出身で、
うん、
そっから一般人になったっていう子だったっていうのは、バレちゃうんですよ。うん、それで、ヤクザがさ、新しいしのぎでデリヘルやりたいからあの子を使おうぜってことで、デリヘルやりたくないんだけど、どうしようみたいな。
うん、
そういう感じになるんだけどさ、その、ね、デリヘルやるんだったら、ここら辺でいい子、どっかにいねえかみたいな、射程に相談するシーンとかあるんだけど、
うん、
あったりとか、あと、他の悪だくみするシーンとかあるんだけど、全部飯食ってるシーンなんだよね。とにかく、その、なんで、グルメ漫画とかじゃないんだけど、その、悪だくみとか、なんか仕事の打ち合わせとかするときは大体その居酒屋だったりとか、なんかそのコンビニだったりとか、飯食いながら悪い話したりとか、
うん、
あれするのが実にこうこの人なりのフード理論なんだろうなと思って
、うん、フード理論
そういうの結構面白いんだよ。何ラジオで話すとそれほど面白くないだけど、読むと、うん、ふーちゃんの言ってた面白さってここら辺なのかなってのは分かると思う。飯食いながら悪だくみしてるから面白くてさ。
うんうんうんうん、
そう。まあ、ヤクザもので殺しのシーンもあるんでね、ちょっと生理的にちょっとみたいな人もいるかもしれないですけど。
まあでも、
うん、
ね、面白かったよ。
結構いいんじゃないですかね。ファブル役が岡田准一くんで。
ああ、でもなんか、
うん。
うん。 そんなにずれた感じじゃないね。
ね、いや、この人ほら、今、ほら、何、アクションすごいじゃない。
うん。
岡田
さん。そうなの？
うん、そうなんだよ。なんか、いつの間にか、あの、アクション開眼しててさ。
うん。
うん。で、そこら辺のね、ちょっとアクションシーンとかも気になりますね。
気になるね。
うん。
人殺しのシーン。
はい。まあ、人殺しが、人殺しちゃダメって言われてるって設定だから、まだハッカーミン読んだ
し。ターミネーターや。
そう。で、人殺しちゃいけない理由っていうのも、その、ファブルの殺しのテクっていうのは、その、今 IT 技術とかが進化しすぎちゃって、うん、あのことごとく古くなっちゃってるっていう設定だから。
ほ
う。うん。その何長年培った殺しのテクみたいなのがこう伝授されてるんだけど、その、うん、街中にあるこう監視カメラやスマホのその動画から逃げられることは逃げられないと。
はいはい、もうカメラだらけです
よ。カメラだらけでね、とてもじゃないけどその。暗殺みたいなことがやれるような状況にないわけよ。
うん。
うん、そう。で、その中で、その、何、ファブルの親役の人がさ、その、何、その使えない、こう、コンバットナイフに例えて言うわけですよ、ファブルのことを。とてもじゃないけど、使えないけども美しいってのが、この主人公のファブルだから、一般生活をさせるっていうのも、その、このままこう、朽ちさせたいみたいな。
うん、うん、うん。
そう。まあ、できれば、殺し屋やめさせたいっていう親心だったっていうのがわかるっていう。
なんかちょっといい話風じゃん。
まあ、いい話風でもないんだけどさ。うん。
うん、
ちょっと、あ、そういう設定なんだなと思って。うん。なかなかいいですよ。最近
ファブル読みやすいね。
ぜひぜひ読んでみてください。いいね、そんなですかね。鮫島さんあと何かあります？
あとですか。
うん。
バンダイがシニア層にね参入して、鉄人28号の杖っていうのが発売するそうですよ。
オタクの老後は明るい。バンダイが鉄人28号マジンガー Z ゲッターロボの杖発売。
そうそうそう。
鉄人ってもうあれじゃない、もう死んでない、大丈夫ジジイと
鉄人ね、そうだよね、死んで、だから鉄人とマジンガーの間にもなんか10から20年ぐらいの隔たりがありそうだよね。
何年差があるのかな
ね。
でも10ぐらい、鉄人
もっといってんじゃないかな。白黒だろ鉄人。
いやでもここら辺ね、全然だから、
うん、
大体エヴァンゲリオンぐらいの差しかなかったりとかしますからね。
ああ、
ね、56年、鉄人が56年、
うん、うん、
マジンか、
マジンが72年だって。
72年か。
うん。16年ぐらい？
ぐらいかね。
ね。全然違うよ、それは。
うん、16年プッチとも言えるぞ。だって今から16年前ってなんだよ。
2002年？
2002 年なんて。
最近だね。
大したことないだろ。エヴァンゲリオンより。
でも2002年マヤ 3.0 とかでしょ。
じゃあそういうこと。ソフトで言うとさ、そこはしょうがないよ、うん、IP で言ってくれよ、うん、
IP で、
うん、
そうね、主だったアニメは思い出せないね、その頃は。
うん、
エヴァンゲリオンが劇場版やったりしてた、
そんぐらいかな。
うん、
エヴァって95年とかだもんね。
90年代の終わりぐらいに劇場版があっ って新劇場版が2005年ぐらいかな。
2005年、あ、新劇が2005年か、なんかそんなぐらいかな多分、うん、
どうかね、うん、鉄人28号の杖かっこいいね、色とかカラーリング結構好きなんだけど。
そうか、
うん、
そうね、もう本当に冗談みたいな商品ではあるよな。
本当だね。
なガンダムも出るわけでしょこれから。
いや RX78 でも4年ぐらいしか差がないぞ。
うん、
ゲッターラボ面白いな、本当ゲッターって感じするな、
うん、まあね、みんな老いるからな。
そうね、うん、
そ,
そうそう、
うん、
あとほら我々ネットラジオやってるじゃないですか。
はい、
あのコミケでも一度挨拶したノイジーズってあったじゃない。
うん、
あれの初期 の, あのパーソナリティのさ人ってさ、あのジャンクハンター吉田さんだよね。
はい、
確か。
あ、なんか今大変な大病を患ってるそうで。
あれ怖いね、片足なくなったって。
うん、見た見た。
まあでも無事にね帰ってきてほしいですよね。
あれはな、何で、
え、
糖尿とか、
なんか過労、過労、糖尿じゃないよ、バイク事故。
うん、
過労とバイク事故でもう前から振り傷があって、足は多分時折引きずるような感じだったんだって。
うん、
でその傷がですね、過労によって免疫力が低まってですね、上がってね。それで、壊死したと。
うわぁ。
って言ってたよ、インスタでは。
マジか。
うん。怖いね。
恐ろしいな。
右足切っちゃった。右足切ったせいで今度は高熱が出て。
うん。
で、それで死にかけてるって。出てさ。ああ、もう何怖いって。だってあんな浮世離れした感じの人がさ、こんな目に遭ってるの見るの辛いよね。
そうだね。あ、ポーランドがなんか1点取ったみたいですね。
あ、え？まあ言うなよ。あ、負けちゃうじゃん、じゃあ。
そうですね。
大丈夫
なんですかね。
負けたか。え、でもそしたら、
うん、
あれ決勝トーナメント出れないの？
どうなんだろう。引き分けで上がれるんだよね、確かね。
あ、日本が？
うん。まだあるんじゃないの？
何が？
その、チャンス的には。ないのかな？
え、わかんない。でも、これまで2回勝ってんだしさ。
うん。
あ、引き分けか。
引き分け、引き分け。
一勝一分けか、うん。微妙だね。
そうだね。
うん。
まだ後半15分らしいんでどうなるか分かりませんけどね。
あ、そういえばドイツかわいそうだったね。
ああ、そうね、うん。
予選最下位なんだって、成績としては。
あ、そうなんですか。
うん。前回優勝したのにね。
すごいね。恐ろしいね。
この落差。
ロシアに侵略したから負けたっていう。冬将軍でっていう。あったかいとこだろう、あそこ、うん、
強引だな。
強引だね、
うん、そんなとこっすかね。
レニングラードだっけ、
うん、ね、あの時代はね。
そうですね、
映画に、映画になってた。
いや、まあまあまあそんなですね。
うん、
はい。
じゃあ映画とかもね、行きたいですけどね。
映画行ってないな、
うん、あの忍者バットマンとかね。
ああ、行った？
行ってない。
いろんなものをスルーしてんだよな。結局、あれもピーターラビットも見れなかったしな。
ピーターラビット見たかったね。俺も見過ごした。
いやー、本当に俺は時間使うの下手だな。
ついつい会社に長居してしまうとかっていう日あるよね。
ない。俺はもう長
くないの？
うん。絶対定時に帰るマンになりましたよ。
仕事残してたの？
はい。
ああ、それはすごいね。
すごいでしょ。
うん。 なんか一応区切りがつくまでやろうみたいな思っちゃうし、だいたい俺夕方ぐらいにサボるの、もう疲れちゃって、
うん、
4時ぐらいにもう限界が来るの
よ、うん、
でそれでコーヒーとか飲み行っちゃうから、
うん、
まあ休んじゃったしなって、
うん、
もう少しやろうとか思っちゃうんだけど、
え、みんなそうじゃない？俺も 4時ぐらいになんかソファーで寝てるよ。
だいたい4時5時が一番きついよね。
きつい、うん。
大阪にいた頃休む雰囲気じゃなかったから本当嫌だった。
うん。休んだらそれ口実に怒られそうな雰囲気だったからね。
なんかじゃ本当に。本当にいい評判になった。今とあの伝え聞いた話よ。
はい。
なんか今時でも外注さんにすごい迷惑かけてるらしいよ。
あ、そうなの。
うん、なんかめっちゃめちゃくちゃなオーダーして、
うん、
でさらに内部のその一人引き先のスタッフ引き抜こうとしたりとかして、
うん、めちゃくちゃ言うな本当に
っていうのを聞いてさ、うん、それ本当だったらやばいよね、うん、でもうその会社と大阪の会社も取引しないみたいな感じになってるらしいよ、
うん、
当たり前だよね。
そんな
そんなの受注しないよ、
うん、
ね、
どうなんだよ、なんかその出向した人のスタンドプレーとかじゃないの？
だからその大阪の会社からその外注先に出向してって好き放題やって、
うん、
で連絡先というかその物事を決める人のなんていうの、そのヒエラルキーとか全然定まってなくて、
うん、
グダグダだったらしい。
うわ、じゃあその人の問題がでかそうだね、なんかね。
ね。多分あれだよ、まだ古い時代のやつかもしれない。俺らよりもちょい上とかさ。
はいはいはい。そういう、ね、そういう気分を引きずってる人ね。うん、
ね。
あるんじゃないの？大体さ、あの、なんか前の日大とかさ、
うん、
最近の不祥事ってさ、そこら辺のこう、成功体験をさ、引きずってる人がしくじるパターンが大体じゃん。
邪魔だよね。
本当だね。うん。
本当、二度と泣いたり笑ったりできなくなってほしいよ。
本当ね、みんな、さあ、ね、愚かですからね、自分の成功体験でのみで行動しますからね、そういう落とし穴が待ってるんですね。
本当ですね。
ね、あいつはね、あの、文句も言わずに会社辞めてくれたのに、なんでお前は文句も言わずに会社辞めないんだっていうか、訴えるんだみたいな気分だろうね、きっとね。うん、
ね
歯向かうな、みたいなぐらいの。
いや、本当に下請けに対してね、ずいぶん横暴だったらしいから、
うん、
いやーほんまに、ただの社員じゃんそいつも、
うん、
まあ、でかい顔よくできるよね、ほんとモラルがないっていうか、
びっくりだよ、
意味わかんない。
でかい会社がすごいだけだって、でかい会社に所属してる君はそんな
大したことないんだよ、ただのわがままなおじさんなんだよ。
ほ、うん、なんだよ、本当にね、あのね、あのそういうこう所属とさ、自分のこう身分をさ、ごっちゃにする人って本当に多くてね。
ねえ。
うん。
ああはなりたくないね。
なりたくないね。
うん。
本当に。
だから俺は会社員を続けるよ。
はい。いいな。今、ツイッター見ながらそういう話してるんですけどね。あの、うん、ドルジさんがね、あの一言、うん、ホンダ出せっていう。面白いな、ドルジさん、本当に。
わかりやすいな。まあ、だって、本田選手、すごいね、うん、結果出してるもんね。
すごい。2分前に本田出せって言って、今、本田出せって書いてある。いや、本当にね、あの、僕はね、朝青龍関のね、子供っぽいつぶやきが大好きでね。
ああ、わかるわかる。
うん。前にね、なんだっけ、浅田真央ちゃんがね、あの、メダルかけて頑張ってた時はね、頑張れって、あの、何、あの、韓国のさ、あの、なんだっけ、ユンソナじゃなくて、 あのライバルの人。
ん？キムヨナ？
キムヨナ、そうそうそう、キムヨナに負けた、負けた瞬間にさ、もういい、うん、寝るっつって。面白い。こんな分かりやすい感触の起こし方はないでしょ。そういう子供っぽいところがね、ドルジさんの魅力でね。
いいね、ドルジさん。ね。
日本代表にも勝ってほしいですけども、これアップする頃には分かってるんですけど、どうなってるんですかね。
ね。あと1時間もしないうちに結果出る
だろうね。
うん、じゃあもう終わりましょうか。
そうですね。
勝ったら見よう。
はい。うん、じゃあお疲れ様でした。
ということでまた再来週。
隔週になったんですね。いつの間にか
。うん、そうね。
隔週になりました。
はい。しばらくこんな感じです。じゃあバイナラッピー。
バイナラッピー。払うね。社会がなければ。